このヨハネという人はどんな人かっていうと、これはお魚男、漁師だったんですね。だから全然勉強もしてはいないわけです。けれども、福音書、4つの福音書の中で一番霊的に深い。そして、愛という言葉を繰り返し使っている。というふうなことで、一番最後に書かれた福音書なんですね。で、他の3つ、マタイ、マルコ、ルカとは別の非常な霊的な内容が深く書かれてあるので、一番福音書の中でもよく引用されるんですね。で、今日のところで、振りは前の12節から来てるわけですね。今書いてるのは、あなた方がイエス様によって罪が許されたということを書いているのです。これは前に言いましたように、その訳の方が本来だということで、聖書教会教典ではそういうふうにしています。これ接続詞があって、ということをと同じように使えるんです。で、ここでは、ビコーズになっているんですけども、本来は、こう知らせているんですね。罪が許されたということを書いているんだと。まずそれを書いているわけですね。ちょっとこれをコメント欄に見える人は、見ておきますからね。そちらの訳の方が、ですね。この訳によっても違うんですけど、とも分かりやすい。新しい訳では、あなた方、若者たち、あなた方に書き入れます。あなた方が、次のことをみんなそうなってるんですね。こうだから、罪が許されているということを書くのです。これ一番に書いてあるんですね。私たちにとって一番大事なことは、私たちはみんな誰でもですね、神様の真実や愛に背くようなこと。ついですね、嘘を言ってしまったり、つい本当のことでない、他の人の悪いことを言ってしまったり、いろいろなことが。祈りが足りない。愛っていうのがあるかどうかは、その人のために祈っているかどうかでわかるわけです。祈りのない愛やいうものはですね、それは単に一時的に好き。あの人好きっていうのは祈りがないんですね。なんもない。あの人は綺麗から好きだわとかいうふうな気持ち。好きだわっていう気持ちは祈りがなんもない。関係ないんです。動物が別のオスとメスにくっついていくような、そういう感じで動物的なわけです。だから何かあるとすぐに壊れてしまうんですね。好きっていう感じはすぐに壊れる。けど、本当の愛は祈りなんです。その人が一番良い状態になるようにという深い祈りなわけです。これは神様がその人に愛を与えてくださる。力を、清い心を与えてくださるようにと祈りが神様の愛なんですよね。ですから、そういう愛と普通の男女の愛というものは全く違うんですね。あと根本的に違うわけです。男女の好きだなっていうのは誰でも悪人でも人を殺すような人でもみんな同じを持ってるんです。同時を持ってるわけですね。そういうことで、聖書ではですね、ここで愛というときには、必ず神様の愛について書いてあるわけです。兄弟の愛とか、友達の愛、それから男の人と女の人の愛ということは、ほとんど全くと言ってない。不思議なぐらいです。けど、日本の普通の歌、歌謡曲、ほとんどが男の人と女の人の普通の愛。で、そういう愛に背くようなことをみんな罪と言っているわけです。だから、こうして、久しぶりに、橋本さんとか、マークさんとも あったんだけど、私は、ろう学校の出場って前に、あなた方が結婚したということは聞いていたわけですね。で、お料理に思い出して、神様が守られるようにという気持ちがありましたが、そういうこと、祈りっていうのはですね、とても少ないわけです。誰かの少し思い出して、それでも祈るっていうのはまだいいんですけども、本当に誰かと会ったらずっと後まで祈りを続けるというのは本来ですけれども、そういうふうに愛に背くというのはいっぱいあるんですね。祈りが足りない。誰に立っても、私の母親、父親、あるいは姉や妻の恵美子に対しても、誰のことを思い出してみても、愛は本当にわずかしかなかったということを私はだんだんと気がつかされています。だから、愛してるかどうかなんて、その人本当に祈っているかどうかで自分でわかるわけですね。単にこれ嫌いになると言うと違うんですね。だから本当に愛する人は嫌いやいう感情はもうなくなるわけですね。嫌いの悪いことを言う人に対しては、この人が良い心になるようにって祈ることが愛です。で、その愛に反対なのが、これが罪ということ。だから祈りがないことも罪。そういうことを思い出したら、それがみんな許されているっていうことはとっても感謝のことなんですね。それはもう、ずっと前でも、私が信仰を持つまで全く気がつかなかったようなことも含めて、祈りがなかった。わかるんですね。愛もなかった。今、8月だったら、誰でも戦争のこといっぱいニュースとか、テレビとか何とか出てきますが、私はその80年前の戦争の今頃、8月頃は母親のお腹の中でおったんですね。それから3ヶ月後、11月の終わりの寒い頃に、すでにロシア軍がバーッと攻めてきて、そして家でもおれなくて逃げていく。私赤ちゃんだ、それ抱いて逃げていく。そういう非常な困難な苦しい状況で、どうしてこのミルク、あるいはお腹にいろんなおむつが手に入ることできない。眠る場所もない。まあ、難民となったわけですよね。満州でいた私たち。その時にもし母親がもうこんなんかでうるさいわーっと泣くわけだから、もう置いとこうと思ったわけでいなかったわけです。自分の命も危ないのに私を抱いて、しかも荷物を持たないから逃げていく。そのようなことがどれだけ大変だったかっていうのは想像を超えるものがあるんだけど、不思議なほど私は小中高とほとんど大学も含めてあまり気がつかなかったんです。自分の勉強や仕事、あるいは山行ったりアルバイト全部しなきゃいけなかった。そういうことに一生懸命で、母親がその戦争敗戦の時どんなにひどい苦しみを味わったか、いろいろ戦争後のあの当時の満州ですね、中国の満州がどんな状態だったか知るにつけても、まさにその私はですね、母親が犠牲になって私を守ってくれた。その後大病になって、今日50歳でですね、苦しむ人生反省終わったわけですが、そういうふうな遥かの前のものでも今頃になってですよ、一層あの時の罪を思うと。でもその罪をですね、どうしてあんなふうに命かけて守ってくれた母親に冷たかったのか。責められたら答えようがないけども、それを許してくださるお方がおられるってことは一番の恵みなんですね。みんな誰でもそういうふうに誰かに対して愛が本当にあるのかなんていうことになったら、みんな足りない。でも、そういうことは全部ですね、イエス様が十字架にかかって知った上で、身を負って死んでくださったと。で、そのことを感謝して信じるだけで、過去のあらゆる罪も許していただけるということですね。だから、このことは前も言って一番大事なこと。で、それから、もう一つ、今日は前のところ聞いてない二人がおるので、そのことも含めて言ってるんですが、次は、13節にある、あなた方が悪いもの、これはサタンですね、基本的に。 悪いことでもの人と訳してあるんですから、悪そのものに勝利した、そのことを書いています。それで、今日のところの最後にも書いてますね。ですね、14節の終わりのところ。見てください。14節ね。14節。若者たち。私があなた方に書いてるのはですね、神の言葉があなた方のうちにいつも留まっているからだと。そして、悪いものに勝利した。この二つは結びついてるんですね。いろんな悪い言葉、悪い人に打ち勝つためには何が必要かっていうと、神の言葉がいつもうちにある。言い換えると、キリスト様がいつも私のうちにある。そうしたら、悪の力がどんなに襲ってきても勝利することができるというね。それが一番良いことです。けど、いくら勉強ができても、例えばああいう野球の選手、バンと、ボールを遠くまで飛ばして、有名になって何百億かじゃないけど財産をこさえたり、いくらそのように人から褒めたり、もてはやされしても、悪い力に打ち勝つことは決してできないんですね。それは、前にも彼言われていますが、アメリカの野球の選手でも大金持ちだと、多額の金をすぐに10億、20億、ポーンと給したりする。とか、日本の野球選手や有名人やお金持ちは、ほとんどそれを給したりしない。これは昔からですね、キリスト教になったらですね、何かを他の人のために、他の人、他の人、まとめて社会と捧げるっていう、これは神様に捧げる気持ちで捧げる。それ自然にできるからですね。そういうこと前から言われているわけです。今もそうですね。本当にこれも一種の罪なわけです。自分だけしっかり持っていると。他の人は今8億、8億人ものが食べるものが1回しかせいで食べられない、食べられない。飢えているわけです。そのようなところにそういう大金持ちの人がですね、基金でも作って、あれ、その団体でも作って、そこに派遣をするとしたら何百億もついつい儲かって、お金が貯まってしょうがない。大谷でも言ってるぐらいですから。そういうふうにコマーシャルで一つやって何十万何万とボサッと入るわけです。そのようなお金がいくらでも現在の世界には、ガザですね。ガザなんか食べるものない。病院もない。そこでもまあ、プーチンがああいうふうにして止めたり、イスラエルが止めたりするもんだから、ネタニヤフ首相がですね、本当にたくさん植えてる。これはずっと昔もあったんですよ。これは日本でも今から100、200年も前、108年前、すごく植えてやね。道を置いたらいっぱい草まで死体が転がっていた、死んだ人。食べるもん何もない。天保の大飢饉、天明の江戸時代ですね。天明の大飢饉、天保の大飢饉と言って、ものすごいあったわけです。今に始まったことはないんですね。食べ物はないと。で、まあ、とにかくそういうことでですね、このように、神の言葉がないとですね、私たちは自分中心になる。アメリカファーストなんていうのはトランプだけでないんですね。人間は本質的に誰でも自分ファーストなんです。どんなことがあってもまず自分を守る。利益を守る。それを打ち砕くのがキリストだったんですね。まず神様ファースト。日本の国ファーストじゃない。神の国ファーストっていうのがキリストを信じる人の本来のあり方なの。だからまず神の国、神の正しい真理とされることを求めなさいと。私もさっき言いましたね、母の苦しみなんか本当にどれだけ苦しかっただろうと。戦時中に逃れてと私だけ。それ自分ファーストだったから、母の苦しみは分からなかった。キリスト様を知ってからだんだんと、しかも今頃になって一層ですね、あの時の母の気持ちはどんなだっただろうかと、ということを思い起こしてはですね、私は本当に罪が深かったということを思うわけですね。ですから、 そういうふうに神の言葉あったら罪ということもわかる。神の言葉、キリスト様がうちになかったらわからない。自分は正しい。自分は正しい。相手が悪い。あれが悪い悪いばっかりになってしまうんですね。相手は悪い。これいっぱいあります。でも自分も悪いんですよね。自分中心という悪いさを持ってるわけです。で、今度ですね、一躍パーッと乗せ上がった、政党ですね。参政党っていうふうなものも、詳しく知られた、本当驚くような間違ったことを言ってるのに、動画でいっぱいですね、かっこよく、今の不利者でやめろというような感じですね、天皇中心だと言い出して、日本中心だこういうふうなとこういうふうに言われて、どうさま、この短い動画を散々見たら、歴史も何も知らないとバッと行くわけです。まあ、そういうふうなことをまた罪と言いますね。自分中心というと、誰でもそうなんだから、日本中心。外国人はちょっと乗いとけ。そのようなことはですね、悪人でも言いますよね。子供でも言う。幼稚園の子でも自分中心ですよ。赤ちゃんも自分中心ですよね。わーんと泣いて大声上げたら目が覚めるか、母親。そんなこと思えへんです。そういうふうに人間はいつまで経っても自分中心。年寄ってもないです。それを変えるのさっきも、津島さんが思っていたように、キリスト様、ここでは神のことは、あなた方と同じですね。キリストは神の言葉そのものでもあるわけです。神の言葉があなたのうちにいつもある。そうしたら、悪しき者、サタンの力に打ち勝つんだ。これは2000年前に、この漁師、ヨハネを受け取った神の言葉だけど、2000年経っても全然価値が変わらないんですね。けど、現在は学問して経済学と法学とかやってる人がですね、平気で悪人の味方をしたり、嘘をいくらでもある。ですね、どんなに学問、経済学、政治学をやった人、トランプみたいな人待ったとして、ある政治学関係の人でも、前の黒人の方がですね、立候補してぐんぐん増えた時、もうこれはこの人の大統領になると。言ってた学者でも。でもトランプがそろそろ、大金持ちの資金も得て、そしてたちまち抜いてしまった。学問があっても、目と鼻の先のことも予言できないんですね。みんなそうです。そういうことであるのに、この聖書のことは2000年も前、学問、勉強も何もしてない。本も読んでない。その人が2000年がずっと変わらない真理の言葉を語り続けてる。私たちに語り続けてる。それはなぜかというと、人間の考え、だからないんですね。これは神様の考え、思いをパッと受け取った人をそのまま書いてあるからです。はい。で、だから本当に神様を愛したら、世にあるものを愛してはいけませんなんて心を注いではいけないと。普通の人だったらみんな心を注いで世にあるものですね。子供の教育に一生懸命なるのも、自分がより有名大学行って、良い会社行けなかった。この息子には金を注いでやろうとか言って、この自分中心。そうして育った子供もまた自分中心になって、親が一生懸命金を出して注いでくれても、大きくなったら何も親をほったらかしっていくらでもあるんですよね。そういうふうに、この世にあるものを大事にしてもみんな役に立たないで消えていくわけです。世にあるものを愛して、そこ心を注いではこの場合ですね。心を注いではいけないと。みんな役に立たない。消えていく。だから、友情っていうんでも一番の友情、人間に対する友情はあってもまた消える。その人死んだら終わり。遠い県に行ったら、だんだんと関係が消えていく。去る者、日々に通しっていう言葉の通りですね。けれども、決して買うね、一番良い友達とは一体誰なのかっていうと、それがイエス様だっていうんですね。私はあなた方と共、愛する者。と読んだと。 という通りですね。ですからイエス様は神様と同じでもあり、聖霊様、目に見えない聖なる霊でもあり、また非常に身近な友でもある。それをさっき賛美した。慈しみ深き友なるイエス様と。まあでも普通ですね。私の友達、あなたの友はあった。私イエス様です。と言える人はあんまり少ないと思うんですけど、本当そうなんですね。どんなに人からだって差別をされても、苦しいこと悪いこと言われても、みんなの人が誤解、間違って思っても、イエス様だけは私たちの心を見てくださっているんですよね。本当に私自身もずっとそういういろんなことがありましたが、イエス様こそ一番心の深いところで友だ。この友っていうのは日本語なんですよ。共にいるっていうことは友と同じなんですね。友人の友は、友人、これは中国語なんです。ね、友という漢字は中国の言葉。でも、友、友っていう言葉はこれは日本語でも昔からあった。共にいるの友と同じなんです。だから共にいるか友だ。まあそういうことでですね、この、神の言葉を打ち鳴ったらこの世にあらゆる悪いもの、悪しきもの、嘘、いっぱいに勝利することができる。でも、こういうのが良い知らせだから、福音というわけですね。一番の福音、喜ばし、この中国語なんで、福音というのは。日本語では、喜ばしい知らせなんです。幸いな知らせ。これ中国語で、福音という言葉。で、そのまま貰ってるわけですね。だから、これも喜ばしい知らせなんです。何事が襲ってきても大丈夫って、イエスも言ってくれたんですね。神のことがうちにあったら、イエスのうちにあったら、どんなことが襲ってきても不思議と打ち勝つんだ。これはまあ、この中で私は一番年長ですね。もうちょっとで80年になります。いろんなことがあったわけですね。私があなたことに老学校行ったのは、どうしてか。盲学校で、目が見える人なのに嘘をして、県の方も、教育委員会も、先生方もずーっとして、15年近くも、ずっと目が見えないことにして、費用も全部タダにしておったんです。なんでこんなことしたかっていうと、理学療法科っていうのを、東京と大阪しかないのに、大都、盲学校に。徳島にある人が校長やって、自分の名誉のために行って、そして、徳島でも理学療法ができたんだ。これは視覚障害者だけなんです。ところが視覚障害って入れてみると、合格ゼロ。続いたから、校長は教職に向かって、これから目が見える人も、まあ、偽って、視覚障害者に入れるんだと、宣言したんです。私が盲学校に移って。それで、ずっと目が見える人が行ってしまう。私が、日の見の用語で、4年間も展示の指導をした人を、いよいよ卒業して、盲学入れようとしたら、まあ、足の悪い人は入れられない。目が見えると、上腹症、足が。門前払いとか、もう、ほんで調べたら、寄宿舎には目が見える人 1.2 と 1.5 ばっかりなんですよ。ライトホームっていうのは視覚障害。それにびっくりして、こんなことあっていいのかと思って、印刷所に書いて、全教職に渡して。そして、まあ、静岡のヘレンケラスを持った、よく知られた、野口さんという人に、もう送ってたら、その人の友人、社会党の大学士がおって、その人が国会の内閣委員会でそれを暴露したもんだから、読売の朝にも全部、毎日も新聞に載ったわけです。そんな大嘘をずっと続けてると。全部タダになるわけです。北海道教師さん。そういう、私が教えた理学療法科も一人教えたけど、一人だけで視覚障害。ね、片目が見えないと。それで私はそういうことをしたからですね、内部秘密を漏らして、私は追い出されることになる。ね。そこで、私は三好農林というところに遠くに追い出されとったんです。決まっとったんですね。発表もされとったんです、新聞発表。ところが私、日の峰でさっき言った4年もですね、盲と足の悪いことを、展示教授をボランティアしてたもので、その教頭さんが老学校の校長に赴任したんですね。 それでその人が、吉村そんな悪いことする人じゃないと言って、もう決まっていたのに、私はろう学校に引っ張ったんです。それで私はろう学校で教えたことね、小学部であなた方を担任教えることになったんです。これが不思議なことで、私は盲学校で何年か教えたら、これは、今も参加している盲学校の人、続けて2人紹介されたんですね、思いがけず。じゃあ盲学校とろう学校の教師になる、ならない。資格がない。教員免許、一般高校免許ですから、数学や。うち、理科関係ですね。だから、盲、ろう、洋学校は行けないと初めから思ってたんですね。だけど、実際あの時はどこでも行けたんです。で、私は盲学校に希望を抱いて、二人と突然知り合ったから、これは神様が盲学校行きなさいと言った。ところがそういった大きな事件があったために、私は追い出された。吉村さん、呼びつけられてですね、あんなこと言ったらもう、全部、やめなさいと。やめなさったらもう追い出すざるを得ないんだと、校長、言うんですね。これは私、覚悟の上だと。これは三好郎に決まってたわけです。遠い池だ。それをこういうふうに不思議な生き方で、日の見養護に行ってた人の、が、老学校でずっと何十年もおった人で、その人が私を引っ張って、小学部の理科の先生をおったんですよ。だけどその人を置いて私を入れてくれたんです。それで教えた経験がない小学生がね、高校部以上だったんです、卒業生。で、初めてローの小学部で理科の担当でして、あなたも教えることになったので、とても不思議なことなんですね。でも弟さんもそういう感じでね。で、あなた方の結婚を教えてくれたものをロー学校の卒業生と何年か前に聞いてた、知ってたんですけどね。ですから、私自身は盲学校を何年かしたら、盲の人と出会ったから神様を導いておったけど、私一般高校に戻ると思ってたんです。けど今言ったことあったから、思いがけず老学校に行ったんです。まあ、それで何人かの人、それから中途質問の人、これがここで私の前の責任者であった、ソマトモさんっていうおじいさんも聞こえなかったんだけども、私が老学校行って、ここにループっていうのをして、集音機で聞こえるようにしたと。で、ソマトモさんが何度も言ったけど、吉村さんが老学校行った意味がわしは分かったと。わしみたいに聞こえるものが本当に来るんです。そのために神様はしたんだっていうようなことですね。言われておりましたが、それは神様がなさったことですね。私の希望でさすも行ったんじゃなかったんです。突然そういうふうに変わった。そしたら、手話を全然使ってない。手話は禁止だったんです。覚えてるわね。手話禁止だったんです。後藤田さんの、牧さんの、牧さんの時も。それで、まあ、牧さんも、あなたもね、小学校の時は手話禁止だったでしょ。私が赴任した時も、手話は悪いだった。使ったらダメ。口話がダメになる。補聴器を使わないため、発声がダメになる。で、行ったら、私が中学部、高等部、廊下を見たら、先生、こう、学教室パッとして、手話で、ああ、ダメ。で、先生パッと見て、また、パッと。そういうのをいつもいつも見て、びっくりしたんですね。5人しかおらんクラスに、2人や3人の時には、そういうこと、全く授業を聞いてない。で、講話がよくできる、ほんの少しだったわけ。それで私は誰にも相談しないで禁止って分かってた。あの時、吉田先生っていうのがあったね。その先生だけは手話できたけど、バッとして階段の下で授業させられたと言ってた。そんなことがだけど、私は誰の相談もしないで、人事の実態のところは必ず手話が必要だと。手話と補聴器、講話。全部使って指も出ます。そうした方がずっと効果的って分かったから、それで夏休みの間に一生懸命に、津田の散髪の、コーリさん。コーリ。知らない。コーリさんの娘さんはね、こっちにアメリカ行ってボクシング それまたマクさんしてたね。
そうです。
ああ、そうそう、うん。私もよく言ってね、手話、例えばキリスト教とか洗礼とか本能は手話の本には載ってないから、それで次行ってね、そこの人に教えてもらう、個人教でね、仕事が終わった頃に行ったり。うん。それともう一つは、老学の3階が、聴覚障害者協会だったんです。昔はね。で、そこに私もいつもいつも、名前ね。まあ、橋本さんの場合は子供だったかあんまり分からなかったかもしれないね。そこでいつも教えてもらえよったわけです。そうして、夏休み一生懸命手話も覚えていったから、9月になったら言うことはほとんど普通にできたから、ここにたまたま来とった人が、私を教えて、あれ、どこのロワサなって、他の人に聞きよって、あ、私はロワサと間違えるぐらい、まあ、それをまあ、表現できるようになったんやと初めてはっきり分かったけどね。まあ、そのぐらい、手話を今度は独断で自分だけの考えで、9月から入れ出したわけですね。そういった他の人はとても怒ったわけです。手話ずっと禁止してるのに。そういうことですね。入ったばかりの何でこんなことするのかっていう。で、その都度私が実際に手話と全部手話も、口話も、補聴器もみんな使っていく。そしたら、はるかに早いんだと。で、高松さんとかも知ってるでしょ？高松。高松さん。あ、ちょっとしたいと思った。な。まあ、とにかくそういうことですね。それで、神様の言葉がうちにあったら、みんなの人が反対しても、これは正しい、良い、教え分かったらね、自分だけで、いや、この代わりどんな反対分かる。反対があってね、もう、まあ、そういう意味では、盲学校から放り出されるようなこともあったけれども、それが不思議なことに、老学校へ入ること、ね。それも日の目でボランティアしてたから、そういうことになったわけです。だから不思議なことでね、もういろいろ神様はいないように見えるけど、本当におるんですね。もうこれ本当にそうです。で、私は学校教員としては、まあ、普通の人があんまり行こうと思わない学校に行ってたんです。最初は昼間の定時制高校4年入ったんですね。で、そこで行って、こういった読書が揃えたらすぐに何人かの5人、6人、2つのあれ分かれて10人ぐらいの人がすぐに集まったんです。で、先生方もたった2年しかおられんだ先生だけど、2人ともクリスチャンになった。そういうようなこともあって、福音というのはね、知識があるから伝わるもんではない。経験があるから伝わるもんではない。ということがよく分かった。それ神様がなそうと思ったら、どんなに知識がなくても、経験がなくても伝わっていくんですね。だから、印刷物、こういった本でもですね、誰かが見て、インターネットでも見て、そして神様がしようと思ったら、それを使われるわけです。で、今日のところ、この神の言葉があるっていうことは、それぐらい強いわけですね。神の言葉、すなわちキリストがおるということは、どんなものを襲ってきても、不思議と神様が道を作ってくれるわけです。じゃあ実際にそれを机の中で考えて本ばかりの本ではなくて、現実の場でいろいろとすごい暴力を受けるような学校、夜間の高校行っても、そこでも道開かれてる。そういうことで、ちょっと待ってください。はい、まあそんなことですが、ここで、神様の言葉と人間の言葉と全く違うわけですね。人間の言葉はスマホでいっぱい洪水のように溢れてるわけです。スマホ開いた言葉。しかも同じような人ばっかり出てくるんですね。それも全部人間の言葉です。もうああいう人たちも必ず消えていくんですよ。 どんな夢の人、それは当たり前ね。人間死ぬんだから。そのうち病気になるんだ。けれど、あと50年もしたら、ああいうスマホ、YouTube でいっぱい名前出てる人とみんな消えますね。それもそんなに人に数年で消える人もいっぱいおりますが、100年経っても消えない。1000年経っても消えないのがこういう人なんです。さらにはイエス様です。1億年経っても消えない。宇宙、地球がどうなって、この見える見えるはどう変わっても、そのようになっても、イエス様が消えたら壊れたりしないんです。別なんです。こういう地球や太陽を作ったのは神様で、見える見えない存在だから、太陽が壊れると何の方と全然、人間はいなくなっても、霊的な人間はずっとおるわけです。そういうふうにですね、スケールが違うんです、大きさはね。だから地球が熱くなって太陽膨張して熱くなったら人類みんな死んでしまったら終わりだ。それは人間の体と同じような考え。人間も私もあと20年以内に必ず死ぬでしょう。20年以内に発生する。で、あと焼かれた肺、骨と肺になるばかり。それが私ではないんですね。神様のことを言って復活をするわけ。時々わかる。だったら時々ね、反応したりするんですけどね。神様のところで永遠の存在として、キリスト様のように生きる。これは聖書に書いてある。あなた方みんなそうです。信じてる書いてある。たとえ私が肺になって骨ばっかり、戦争の時亡くなった人の骨をわざわざ80年やったら取り抜くとか、そんなことする必要ないんですね。本来すぐみんな消えていくわけです。みんな溶けて。神様のところでおるって言ったら、なんでそんな肺とかこんなん拾うのいかないか。意味がない。その本当の神様、死んだ後のことを知らないからそういうことに無駄なエネルギーと力を。で、死んだ人が、たたって幽霊になって、来たら困ると思って、死んだ人にお供えをするということになってしまう。そんなこといらないんですね、そもそも。それで、ここに、最後に今日のところ。神の御心を行うっていうのは、神様の言葉を知って、行う力ももらって少しなりとも全部はこれであれで難しいです。少しでも神様のことを知って行っていこう、従っていく人はもう永遠に生きると。この今日の最後ですね。私たちは地球がなくなったら環境が悪くなったら死んでしまったんで終わるところではないんです。どんなに環境が悪くなって人が死んでも戦争があっても、だからって言うと私たちは滅びてしまうんでないんですね。そういうことでイエス様も人間を恐れるなと。人を殺しても魂を殺すことのできないものを恐れるなって言われたんですね。イエス様と結びついた魂ってのは殺すことは絶対できないんです。原爆も水爆もドローンが追ってきても私の体は死んでもその中にあるイエス様によって命は生きてずっとですね、最後。神の御心を知って少しでも行おうとするものは永遠に生き続けるんだって。神様と同じように。ですね。だからどんなのお金があっても、有名になってみんな病気になって死んでいくんですね。だけど私たちは信じるだけでもう死なない、しかも汚れないところに行って、そして永遠の命をいただくんだと。神のことをしっかり知って、しっかり持って、そういう働き、大きな働き。これ永遠に続く働きなんですね。人の言葉ってすぐに変わるんです。トランプなんかその通り、賛成党なんかまっすぐにコロコロ変わってる。日本でも知らない人はバーッと寄り添うんです。ほんと正体を知ったらですね、本当にあれは危険なあるんです、政党ですね。ほら、これを高速言っても時間かかるかやめとくけども、なんか今度の読売新聞社から書いては、自民党について、社民党、いや、社民党じゃない、立憲民主党と抑えて、2番目に賛成が多いやん。呆れてしまうけど、そのぐらいみんなはですね、この悪い言葉にわーっと引っ張り込まれるんですね。まあ、ということですから、だから今こそですね、人間の言葉や宣伝の動画じゃなくて、今も静かな声でずっと語り続けてる、神様の言葉こそ私たちはまず求める。神の言葉は第一、パワースです。ですね。日本人ファーストなんて言ったら昔戦争起こしたの。それだったんです。 日本人ファースト行って外国まで、満州、中国まで、朝鮮半島を自分のものにして、散々苦しめて。ヒトラーなんかその埼玉、そんなまた真似をしようとしてるんですね、言葉の。まあ、とにかく、そういうふうに、神様ファースト、愛と真実な神様、慈しみ深い神様ファーストでなかったら、人間は必ず間違っていく。他の人にも悪いこと、害を与える。で、この本人も滅びていくわけです。ますます、この神の言葉の重要性が出てるんですね。こういう時代。はい、そういうことで今日は終わります。はい、一言お祈りしております。神様、今日もあなたが天にあって一人一人を促し、この集まりに参加させてくださいましたことを感謝です。今日また35年、36年ぶりぐらいに会った小学生の時以来のお二人の方、信仰を持って、この瞬間にも子供の時に来たことありますが、続けられてあなたの背後の導きを感謝です。どうかこのお二人も神様のことが常にあって、お二人がずっと信仰を続けていくことができますように、二所のこともお願いし、また今日参加している様々な方々も、ご自分や、またその家族の方々に苦しい病気、痛みを遠くに転じたら、今食べ物も医療も受けられないで、骨、顔みたいになって死んでいくたくさんの人たちがいます。どうかそこにこそ神の言葉、神の聖なる風を吹いて、神の光を与えて支えてくださいますように。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
それでは黙想をしてください。